鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きましてですね、家の中で楽しめる、時刻表のお話ということで、はい、続きをちょっとお話しさせていただこうと思うんですけども、今大変便利な時代になってですね、スマホやパソコンで、はい、経路とか始発駅とか終着駅を入れると、勝手にこういう経路で行ってくださいっていうような、はい、そういうソフトも今、無料でですねあって、私も首都圏とか行った時にはよく利用させてもらうんですね。はい、なかなかやっぱり時刻表をやっぱりそういう何分間隔ですぐ来るような電車の場合は、やっぱり時刻表をめくるなとかっていうのはできないので、現地行ったらそういうことしてるんですけども、これなかなか私のようにですね、もう還暦を迎えるようなおじさんたちになると、まず目が疲れてくるんですよね、そのスマホとか見てると、はい、そしてだんだん何ですかね、目が悪くなるので、ちゃんと自分ではこう例えば3っていう数字を押してるつもりが、はい、6の数字を押してたりとかですね、
ありがちです。
そうするとまただんだんイライラしてきて、はい、そうこうして時刻表調べてる間に目的の電車が行っちゃったとかですね、はい、だからやっぱりこう紙の時刻表の方が、なんとなく、まだなんかしっくりいくなと。
そうですね。
で、特にこういう首都圏の場合には、はい、一般的な JTB さんとか交通新聞社さんの時刻表は、時刻が非常にこうカットされているので、はい、先週ちょっとお話ししたこのマイライン東京時刻表はですね、これは全ての通勤列車の駅とそれから時刻表が載っているので、はい、大変これを見ながら東京で乗り換えするっていう人は多分あんまりいないとは思うんですけどもただ家の中でこれ例えばですけど、東京都心って、はい、どこを経由してもダブらなければ、はい、一番最短の距離の運賃払えばいいっていう制度が、はい、あるわけなんですね。だから例えば、分かりやすく言うと、東京からお隣の神田の駅に行きますよっていうと、はい、普通はこう一区間のもちろん料金でいいんです、はい、だけど途中下車とか同じところ取らなければ、はい、東京から品川経由で山手線ぐるぐるっと反対側に行って、はい、で神田で降りても、はい、同じ料金で行けちゃうっていう、これこういうのがあるんですよ、
はい、
で我々のお仲間たちは、じゃあ短い区間の料金を払いながら、はい、そこに行くには一筆書きでどうやって行けば一番、はい、こう距離を稼げるかとか、
長くですね、
長くですね、
はい、
こういう研究をしている人たちもやっぱり
楽しいですね。
これはもう楽しいですよね、はい、で、もうちょっとこう上級とかってなると、じゃあどういう時刻の乗り継ぎで行けばいいのか、
はい、
その先ほど のスマホで食っていくと、多分途中で手首が痛くなったり指が痛くなったりするんですけどでもこの東京を時刻表を使えばですね、確かにメガネはかけなきゃダメですけど、とっても目に優しい紙を見ればいいので、はい、これそういう楽しみ方もできちゃうんですよね、ですからこれ1100円とちょっとお高いんですけども、はい、読み物としてはですね、これ多分一冊買えば、はい、1日どころじゃなくて、
はい、
1ヶ月ぐらいはなんか楽しめるような
、
時刻ではあるんですよね。それで前回はですね、中央線とかのご紹介したんですけども、ついに山手線のですね、今ページを、めくってます。山手線っていうのは 本当のこう山手線って、品川から、田端までで、田端とその品川の間 の東京側っていうのは、これは東海道本線とか、東北本線が本当の名前で、でも山手線自体はぐるぐるぐるぐるこう一周してるわけなんですね。で、この時刻表を見るとですね、その品川の新宿寄りの一つ、新宿寄りの、大崎をちょっと起点にして、車両基地とかがあるもんですから、そこからの時刻表がずっと載ってるんです、でこれこそですね、ここ その山手線の時刻表こそペラペラっとめくると、本当上から下まで数字がもうびっちり並んでるっていう、そういうなんですかね、コンピューターのプログラミングみたいなような時刻表になってるんですね。だから非常に本当これ見て何が面白いかって言われると、これ自体も楽しいんですね。でそしてですね、この時刻表のもう一ついいところが、全駅全停車駅時刻表が載ってるのと同時にですね、列車番号がこれ必ずついてるんですね。斉藤さん、はいっていう、多分分かったと思うんですけど、普通の一般的な、こういう E 電っていうか、東京 都内の、本当3分間隔とか5分間隔の列車って、時刻表には列車番号って載ってないんですよね。で北海道は本数も短い、ないので全部載ってるんですけど、これがこう非常においいなと思って、見て、おりました。でただ山手線でも途中でですね、切れてるのがあって、池袋止まりとかですね、そんなのもありますので、そんな列車をこう、見ていくとあれですし、それからやっぱり東京都って始発電車が早いし、それから最終電車が遅いなっていうのも、大体最終電車1時ぐらいまでは走ってますし、非常にこう、朝早いのは4時台からも走ってますから、やっぱりそれはもう東京はやっぱりさす、なんかなんていうんですかね、こう生き物っていうか、朝早くから夜遅くまで頑張ってるんだなっていうのが分かります。それからこの山手線の次がですね、京浜東北線って言われる線で、でこれは埼玉の大宮から、神奈川県の、大船までですね、でこの京浜東北線っていうのはちゃんと独立したちゃんと専用の線路は持ってるんですけど、JR 東日本の中では正式な名前ではないんですね。でも非常にお客さんが非常に乗り降りするというところで、利用者が多いわけなんですね。それでこの京浜東北線はですね、快速列車っていうのが、日中、あるわけなんですよね。でどこをすっ飛ばしていくかっていうと、田端からちょっと先の日暮里あたりとかですね、それから有楽町とか新橋とかを、止まらないんですね。これ私も苦い経験があってですね、いや知ってたんですよ、京浜東北って日中快速だなっていうのは分かってたんですけども、なんか頭がぼーっとしてると、だからその京浜、本当は山手線に乗れば各駅停車なので、よかったんですけど、京浜東北線に乗っちゃって、新橋で、新橋じゃないや、そうですね、やっぱり新橋ですね、新橋で降りたかったので、新橋通過しちゃったのねっていうのですね、2回ほどありますんですね。皆さんもですね、ぜひちょっと注意をして、この京浜東北線、青い、なんですかね、こうラインが入っている列車に乗るときにはぜひ、注意をしていただきたいというふうに、思います。でこの京浜東北線の後が東海道線とかですね、横浜線とかですね、あと、ちょっと斉藤さんの実家っていうかの近くで南部線って、あってですね、この南部線、多分この番組でも何年か前に一回お話ししたと思うんですけども、私が大好きな鶴見線っていうですね、それとこう接続駅なんですよね、この南部線は何ですかね、主流のところは、川崎と立川を結んでいるので、快速列車含めてこう相当本数走ってるんですけども、 この鶴見線乗るためにこの南部線の途中の知手っていう駅から、はい、から浜川崎っていう、はい、鶴見線の接続駅まで、ここが 4.1 キロ余り、ここはちょっと列車の本数も短くなりますし、はい、それからこの浜川崎っていう南部線と鶴見線の乗り換えの駅なんですけど、はい、普通乗り換えっていうと多分跨線橋を渡ってとか、はい、地下道を通ってとかっていくんですけど、はい、これ駅が全く別物なんですよ。この浜川崎
珍しいですよね。
珍しい駅なんですよね、はい、だからこの南部線の浜川崎駅降りて、はい、で鶴見線の浜川崎から乗りたいっていうと、はい、道路を渡って、はい、で違う駅から乗らなきゃダメなんですね、
はい、まあ、
目の前ではあるんですけどね、ちょっと初めて行った方はちょっと面食らっちゃう
びっくりしますね、きっと、ま
あ、そういうようなですね、はい、ちょっと情景をこの南部線の時刻表を見ながらですね、思い出しちゃったわけなんですね。で、でそのじゃあ鶴見線はっていうと、はい、この鶴見っていう駅から、はい、扇町、それから海芝浦、それから大川っていう、はい、まあ、3つの路線が出てるんですけども、これ私あんまりちょっと気にしなかったんですけども、改めてこの鶴見からこの扇町までのちょっと距離を見たときに、はい、これ7キロしかないんですね、で7キロの中に、はい、駅が 1,2,3,4,5,6,7 8つもあるんですね、
はい、
で7キロっていうと釧路から行くとどこだ、武蔵駅と別府駅の間ぐらいまでここの間にこんなに駅があるというですね、はい、いやさすがにやっぱり都会っていうかあれだなというふうに、はい、ちょっと思いましたですね。こんなですね鶴見線の時刻表もあってですね、次がこれもこの時刻表のちょっと偉いところで、この鶴見線の次が高崎線で、この高崎線のですね、これ上野と前橋の間を結んでるんですけども、はい、この時刻表の下に渡良瀬渓谷鉄道の時刻表が、はい、まあ、あるんですね。まあ、これはこの高崎線の、まあ、なんですかね、こう乗り換え駅で、的とそれから桐生を結んでる、はい、昔は足尾線って国鉄ですかね、はい、の時代に行ってたんですが、今は第三セクターになって、渡良瀬渓谷鉄道っていうふうになったんですが、やっぱりこれとっても親切で、
いいですね、
JR とその最寄りの接続駅の渡良瀬渓谷鉄道がすぐ近くにあるという、すごくいいですね。それでこの時刻表ですね、これはJTB さんとかの全国時刻表にないんですけど、駅名の左横に、四角とかそれからなんかそういうのですよ、印ついてあるんですよ、はい、でこれがこの四角があると、例えばこれは JR 同士乗り換えできますよとか、でこれの半分三角がこう黒くなってると、はい、私鉄に乗り換えですよとか、うん、で、あとは両方の乗り換えがありますよとかっていう、はい、やっぱりこうかなりこの時刻表はその乗り換えをこう意識した、時刻表になってるんですね。だから親切って言えば親切なんですね、はい、で、この後がですね、だんだん北の方にで、はい、常磐線ですとか、はい、それから水戸線ですとか成田線ですね、はい、それから結構私が大好きな真岡鉄道っていう、
あ、いいですね、
これ下館とそれから茂木の間をこう、はい、茂木ですか、まあ、結んでる、これ SL も走ってるという、はい、列車なんですね、でこれちゃんと SL の時刻表なんかもちゃんと載ってて、非常に面白い鉄道なんですね、
はい、
でこの後にその東京メトロ千代田線、まあ、常磐線ですね、
はい、
この時刻表がこう乗っかかってくるわけなんですね、これはまあなぜかっていうと、その、まあ、JR の常磐線って上野からまあ主には出てて、はい、でこれはまあほぼほぼ快速 ていうんですかね、なんですけども、あの各駅に乗りたいっていう場合にはこの、東京メトロ千代田線からの、ですか列車に、乗らないと各駅に、ならない、まあ、全部が全部ではないんですけども、はい、そういう駅なんですね。それでここのでちょっと見ててですね、あの、まあ、途中我孫子っていう駅が常磐線にあるんですけども、はい、先日あのここでそういえば立ち食いそばを食べたなという思いがあってですね、あのここ の, あの立ち食いそばの、まあ、いわゆるこう唐揚げが乗っかってるんですね。それがまず大きいですね。もうこれも一つ食べただけで、我々の年代だともう一つ唐揚げが乗っかってるだけでももう全然もう大満足なんですけども、これ二つ乗っかってるとかもあって、まあ、これはなんか学生さんとかがよく食べるみたいなって聞いたら、まあ、そんなような、駅のあるその我孫子っていう名前が見えて、あのなんかその立ち食いそばを非常にまあ思い出したところだったんですよね。で、この後がですね、あの武蔵野線っていう、はい、これはあの府中本町っていうあの、中央線っていうか あ, のあちらの方の国分寺の近くの、はい、駅からあのずっとあの扇形に行って、千葉県の西船橋海浜幕張まで、はい、行くという路線で、これはもともと貨物が主体だったんですけども、うん、まあ、今や、まあ、貨物も走ってますけども、まあ、今やもうなんですかね、ベッドタウンをこう結ぶ、はい、非常に、重要な武蔵路線になりましたですね。それからこの後がその京葉線って言われる、東京とそれから千葉県の蘇我を結ぶ、はい、駅で、これは途中に、まあ、今は残念ながらの休園になるんですけども
そうです、ね、
東京ディズニーランド、はい、まあ、あのですかディズニーシーですか、はい、あそこの舞浜っていうところを通るところなんですけども、こういう京葉線の時刻表とかですねあります。でこの京葉線とかですね、それから、総武線の、東京の駅 の,、はい、あの深いこう地下に、
はい、
あるんですね、この京葉線
とか
深いですね。だから、この京葉線から例えばその地上にある中央線とかの電車に乗り換えるっていうと、はい、それなりに時間を取らないといけなくて、はい、なんかわたわた走んなきゃダメ、まあ、走るっていうか、まあ、あのエスカレーターとかもあるんですけど、結構あれ長いんですよね。
長いのと何度も降りなきゃ登らなきゃいけないです
ね。そうなんですよね、
はい、
なんかいつもなんか間違っちゃうっていうかですね、ちょっと残念っていう時もですね、もうあったりするんですね。これがやっぱり東京 の, その鉄道のゆえんだと思うんですね、
はい。
まあ今お話ししたのがですね、この、東京時刻表1100ページあるんですけども、はい、そのうちのまだ300ページぐらいにしか行ってないんです、ね、でまだまだあるんですけども、はい、この続きはですね、またいつの日かちょっと日を改めて、はい、したいと思います。まあ、こういった時刻表も見てるとですね、非常にこう、まあ楽しいんで、皆さんも時刻表買って読んでくださいねとはなかなか言えないんですけども、まあ、こういう楽し家での楽しみ方がありますので、参考にしていただきたいと思います。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした、はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。